の上にコマやカードを置いたり、動かしたり、溶かしたりして遊ぶけんボードゲーム言うんよ。まあ、ほんなこと言うても、みんなが楽しいって思うてくれるんが一番なんやけどな。ほら、一緒にボードゲームしようよ。ホラーボード。
はい、始まりました。ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
カオリンです。
チコミです。
イエーイ。というわけで今回は第247夜だ。
あれ、チコミさんちょっとおかしいですね。なんかちょっとイケボの人がいますけど。
イケボ風味ね、
風味、イケボ風味な人が。
ちょっとイケボ風味です。イケボ
何なんすかその話したかったか
ちょっとジャックバウアー入ってるみたい
チキチ
ューン急に出てきたほんまやえ、モンさんどうしたんですか
ね
え
最近あれなんですよ喉の風邪にやられまして
え、何これ誰
喉の風
です
喉の風にやられて
やられた結果普通に喋るともうガレガレ声なんですけどちょっとさっき気づいたんですけどこの声だったら結構喋れるって
え、どういうこと、なんでそれだと喋れるんですか
いや、でもちょっと、もみさん、戻してください。もみさんはしんどくないかもしれんけど、聞いてる人はちょっとしんどいかもしれない。
しんどいかも。
いや、私無理だと思います、これ。戻したら多分喋れないです。
どうしてよ、
風流行ってますからね。
というわけで今回は、こういった形でやることになりました、コラボと。皆さんも風邪には気をつけていただいて。
はい、言わす風がすごいです、
ね。そうなんですよ。いや、私だって戻したいんですけど、戻すとすぐにもう、胆石出ちゃうんで。
胆石
というわけで、最近何かありました、
はい、あ、最近ですか
最近です。は
い。つい最近なんですけど、
はい、
入校終わりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
何の入校ですか
ミートオークションっていう、グループ SNE さんに出てるゲーム。
なるほど。
と、今回、ゲームマン大阪で、満を持して、リキュールズゲームの、
あらあら。
はい。ビーカーへ、豚小屋から送る新作です。
看板メニュー。看板メニュー。タイトルが看板メニュー。
はい。看板メニューというタイトルでしてね、こちらがですね、先ほど出来上がったものです。
ほやほやの。
あらあら。
あらまあまあまあ。
生産者直送の。
直送。
はい。
どういうことですか準備終わりずっと携帯じってるよ。準備終わり。
段取りね、段取り。
なんか画像を見せようとしてるんでしょうね。
そうですね。準備中ですから、今。
なるほど。
はい。こちらがですね、看板メニュー。
ほんと、あれすごい。
やべえじゃん。
いや、パッケージは、なんかチョーク、黒板
はい。
みたいな。
そうです。チョークアートをちょっと意識して。
素敵。おしゃれ。
これ、チュパミさんが描いたんですか？
はい、描き描きました。
わ
ー。素晴らしい。
素晴らしいですね。
こちら、街のカフェを経営するオーナーとなって、看板メニューを作って、店を繁盛させましょうっていうゲームです。
なるほど。それが今度のゲームマーケット大阪で。
はい、ゲームマーケット大阪で新作として出ます！
やったね
これはね、まだゲームマーケット大阪に行くつもりじゃなかった人もぜひ来ていただいて、
はい、
これまた並ぶんじゃないですか
え、どうでしょうね
前回もめちゃくちゃ並びましたから ね、
ね
並びすぎてグループ SNE と B カフェが繋がりましたからね
そうですね、一つ
繋がってに一つに、
しかもちょっとね、今回入稿までの時間が結構気合入れて書いちゃったのであの
あら
時間がかかってしまってですね、持ち込める数が結構絞られておりましてすみませんでした
ということはですよ。
これはもう開幕競歩です。
そう、競歩。
みんな頑張ってね。
頑張って。
予約も取るみたいなので。
なんか今日上機嫌だと思ったんですよ。
で、そういうこと
ですね。ねえ、かおりさん。
ねえ。
なんかいつもより上機嫌だし。
ワクワクしてた。
これでやっと寝れる。
やっと寝れる。
ずっともうストレスで、つぶたこらーって言ってました。
言ってない、言ってない、
ストレスで。
あの野郎って言ってました。
言ってない、言ってない。
言ってました
ね。いや、このゲ 県でも個人的に遊ばせてもらったんですけど、
はい、
もうめっちゃ面白くて、だからテンション上がった。
また売れるねこれ。
へえ。
やったね。
やったね。
なるほど。じゃあこれは期待ということで。
はい。
続いてね、私の話になるんですけれども、
はい、
先日行われました、はい、朗読劇「踏み絵のために」を鑑賞してきました。
おお、
はい。知ってます？踏み絵のために。
踏み絵のために？
あら知らないんだね、かおりんさん。は
い。知らない。
踏み絵のためにというのは金井誠司さんが制作した、
はい、
2人用の一度しか遊べないゲームです。
一度しか？
タイムストーリーと一緒。
はい。はい、2人用？
そうです。そのゲームがですね、なんと朗読劇になりまして。
ゲームが？
そうです。
あ、
ワンドローさんの手によって朗読劇。
すごいですね。あれって
ストーリー的にマルチエンディングの
基本的にストーリーというのはですね、
はい
はい、高校生の竹尾くん、その幼馴染である文江さんがですね、
はい、
突如死んでしまうんです。
あ、ごめんなさい、すみません。文江って文江さんって意味だったんです。
そうです。
昔の踏み絵かと思いました。
あ、キリスト
か。そうそうそう。隠れキリスト
って言われて、どんな話なんだろうって思ってました。
どんなことのためにしてるんですか。
ちょっとびっくりしました、今。
どういう状況なんですか。どんだけ踏み絵がしたいんだ
よ。踏み絵のためにみたいな。
めちゃめちゃ
踏み
絵
ない。私も今からありますけどね。踏み絵ってなんかもうちょっとおばあちゃんっぽいなって思いますけど。その踏み絵の託してくださった腕時計、それを見た瞬間にタイムスリップし、踏み絵が生きていたその時間まで戻ってしまうという竹尾くんの話です。
おお。
それを二人で踏み絵を助けるために協力していくっていうゲームなんですけれども、はい、そちらの朗読劇、これ、はい、金井誠司さんに私招待されまして、
はい、
ゲストで行ったわけですよ、
はい、
そしたらもう満員御礼です。満員御礼。
あ、
びっくりしちゃいました。
じゃあビップ席で
見たんですか。そうなんですよ。まあ、ビップ席といっても、まあ、ある意味ビップ席だったのが、実は同じ席にグループ SNE の酢豚さん、それからアークライトのカリアさん、
はい、
それから元ボードゲームアイドルラメルさん、中村誠さんなどなど、
あらあらあらあら、
多くの関係者が、
はい、業界人じゃないですか、
ね、そうです、ね、その人たちを一緒に見ていたんですけれども、
はい、
昼の部と夜の部があるんですね。
おお。
で、昼の部はですね、竹尾編です。で、夜の部は文江編になってるんです、ね、
あ、違うんですか。
そうなんです。展開も違うんです。
そしたらなんか違う視点で見るって感じですか。
そうです。
話を
ゲーム内でのやり取りっていうのは、
はい、
カードを行き来するだけのゲームなんですね。
はい。
チパミさん一緒にやりましたね、
うん、やりましたね。
で、それをどういう風に劇にするのかなと思ったら、そのゲーム中の行き来やり取りっていうのは全てストーリーになってるんですね。
あ、
登場人物カードの行き来とかも全てそれがお話になっている。
わ
お。
非常に面白かったです。
もう斬新ですね。
とはいえ朗読劇、お二人見たことあります？
ないです
ね。ないでしょ、
うん、朗読劇ってないですね、うん、普通の演劇とかとはまた違うってことですよね。
違います。基本的に左手に台本持ったままマイクに向かって喋る、
う
ん、なんですけれども、今回の朗読劇不明のためには後ろにスクリーンがあって、
はい、
情景を映して、そう、情景を映しているんです。
なるほどなるほど。
まあ、そういった演出も込みだったんですが、まあ面白い。私も舐めてました。朗読劇ってまあ言ってもそんなだと思ったら、
ああ
読むことに集中しているわけですから、
はい、
その分の迫力があるわけですよ。
お、
声の迫力、
はい、
それが凄まじかったんだ。本当はもっと感情乗せていたいけど、この声だった
いまいち乗り切らない部分がある。
そうなんだ。なんて
クール、すごいんだろうなっていう感じしかない。
我慢してくれ。
かおりさんなんか二人して、
はい、
すごい
違和感クールな感じ。
本当に申し訳ないことをしたと思ってる。
そうだな。
だからそうやって朗読劇ぜひ良かったですね、
はい、
これはなんと2もあるとかないとか、
あら、
非常に期待ですね。
今やってるのはもう見れないんですか。
そうなんです。
あら、見えないんですか。
お待たせしましたけれども
、
今後に期待してください。
はい。
非常に良かったですね。
はい、
いやー、良かった。いやー、金井誠司さんのゲームがね、まさか劇になるなんて。はい、最近はあれですからね、バカファイヤーさんのゲームも舞台になるとか、こうなってくるとアニメもありえますよ。
はあ、ゲーム先行で舞台とかね、アニメとか映画とか、
うん、
アナログゲームからの可能性っていうのは
いいですね。
ゆくゆくは人狼みたいにね、
ゆくゆくは映画になってね、ね
え、若干若干若者入ってきた。
そうだね。そうなんだよね。今から
こんな感じ
やっちゃおかねえ。
何なんすかその謎。
というわけで、それが私の最近の出来事ですけど、
はい、
かおりんさん何かありました。
全くありもないです。
そうですか。じゃあ次行きましょう、
はい、行きましょう、
次行きましょう。いつものように何もない女だ。
はい、何もないですから私は。
というわけで、今回はなんと通常のホラボドではありませんよ。お待たせしました、ホラボド勝手にランキングスペシャル。毎度恒例ですね、
はい、
ゲームマーケットの後必ずありますこのホラボド勝手にランキングはですね、うん、ホラボドメンバーで遊んだゲームマ作品をランキング形式で発表するこの企画、新作、準新作、新版の同人創作で遊べた約 45点、
うん、
今回なんと45点だ、うん、その中から選定します。
はい、すごい。
ゲームは秋から今まで、
はい、
だいぶ開いちゃいましたね。
そうですね、
だいぶ開いちゃった、
だいぶ開いちゃいましたね。
その45点の重みが、はい、
そうなんです。私この45点を遊ぶのにリアルに時間がかかったんです。めちゃくちゃ大変だった。
人を集めて
集め
おこげ会に
リアルタイムが足りない。
そうですよ、
はい、
ちなみにいつものように、はい、メーカー店舗さんなどの海外輸入商品日本語版は省いていますし、
はい、
主観客観趣味思考偏りまくっていますんで、はい、あらかじめご了承ください。
はい、
はい、
そして今回も特別に各サークルさんに事前に聞いておいた攻略のコツ今後の展開も発表しますので、これを聞いてほしくなった人もすでに持っている方も必聴です。
必聴です。
もう心の準備は整いました。もうこの声で最後までやるんだっていうその心の準備は整いました
思ってました。これ行くんだなっていう、
その通り
だ、はい、ちょっと諦めてきました ね、
ね、後半まで来てますよね、
はい、
きっとリスナーはここでもう切っていると思う、
は
い、今回聞きづらいなみたいな。でも私も本当は嫌なんだ嫌なんだ
嫌なんだ、すまないと思っている、
すまないと思っている。ではここからもこの声で
い
く。
あ、行っちゃった。
いいの
ちょっとだ
ドキドキキャンプ方へ。
それではそれではまず第5位からだ。
5位から
じゃあじゃん、
タブーコード。
タブーコード、
タブーコードでございます。
はい、
お二人やられました、タブーコード。
やってない。
まあカオリさん何もやってねえからな、はい、
実はですけどね、
はい、今回紹介するやつ全部やってねえからな。この女
実はやってないですからね。
カオリ
さんは実在していないのです。
うん、
あれ
空気としては存在してるんですけどね。
ボードゲーム嫌いなの？
あれ嫌いじゃないです、嫌いじゃないです。むしろ資格があるのかと悩みすらありますよ。
あらあら頑張ってください。
はい、
はい、こちらのタブーコードはですね、塾講師&マリンスポーツのインストラクター大学生という、うん、まあ、いかつめな肩書きのケンチャンヌさんが反復されたコミュニケーション脱落ゲームです。もう一回言いましょうか。
情報量が多いです。ちょっと
塾講師&マリンスポーツのインストラクター大学生です。なかなかいかついと思いますけど、
なかなかですね、いろんなことをやられていらっしゃる、はい、
そうなんですよ。このケンチャンヌさん、
はい、
まあ、今回このタブーコードを反復されたんですけれども、ゲームマーキー直前にですね、はい、話題になりましたこのタブーコード、
はい、
それはですね彼らの姿勢です。
姿勢、
私実はこれ予約しようとしたんですけれども、
はい、
なかなかにその予約フォームにある文面が尖っていたんで、
お、何ですか、
予約を諦めたんです。
どういうことですか。
でも後で遊ばせてもらったんですよ、
はい、
とある方にね、
はい、
そしたらまあ面白い、これめちゃくちゃ面白かった、だからやっぱ買っときゃよかったなと思ってそして今 YouTube の動画でさらに火がついてですね、
あ、わかります、これね、
めちゃんこ売れてるみたいですよこれ。
いやこれね、もうほんまにね、あの、まあ、プレイしてるのを見るのが面白いんですよ。
うーん、プレイしても見るのか。
じゃあルールを説明しましょう。
はい、
このルールはですね、もうめちゃくちゃ簡単です。っていうかもう3分もあればルールの説明が終わる。
はい。
今からカードを配りします。カオリンさんとチパミさんの前にカードを配りました。これを持ってください。自分は見ないでね。
はいはいはい。
見ないで持ってください。
雇用手方式ですね。
それを自分の額のところに持っていってください。
はい。
インディアンポーカーです。
あ、インディアンポーカーです。
はい。はい。
そして文字が書いてありますね。
うん、うん。
カードには文字が書いています。その文字、これをやってしまったら脱落です。で、自分自身では見えていないので、他の人が脱落してしまったら教えてあげてください。それではいきますよ。せーの、スタート。はい、かおりさん、脱落です。
え？
脱落しました、もう。
見ていいですか？
見てください。はい。瞬きをするです。
ちょっと待ってください。これ無理じゃないですか。
あとはチパミさんと私です。
ちょっと待ってください。これ無理すぎません？ちょっと。
え、もりさんって、お肌ツヤツヤですね。
そうでしょ？あ、チパミさん、じゃんけんしましょう。
え？
じゃんけん。
怖
っ。いきますよ。最初はグー。はい、脱落です。
拳を強く握る？
はい。というわけで私の勝ちです。
理不尽。
ちなみに私のは何ですか？否定をするでしたね。
否定を、いやいや、瞬きとか絶対無理じゃないですか。
無理じゃないですか。
まあ、今回実は、
はい。
まあ、たまたまですけど、
はい。
二人が瞬殺しましたけど、はい、私のみたいにこう、なかなか終わらないものもあったりとか。
あー、そっか、あの、ものによってはもう全然難しいものもあるんですね。
顔を触るとか、
はい。
10万円以上のものを言ってしまうとか、そういった形です。
そうなんですよ。しかもね、この会話の中に言わせたいんで、
はい。
その話を振るんですけど、
はい。そうです。
なんですけど、その話を振られたってことは、自分がその話題を喋るとタブーになるんじゃないかと思って、
はい、
その話題を避けるんですよ、微妙に。
はいはい。
そうなんです。
だから、旗から聞いてたら、タブー行動やってるタクは、なんか仲悪いんかなって思う。それ面白いんですよ。
基本はこれはディスカッションするゲームです。
はい。
ディスカッションしてお互いに最近何食べたみたいなのを話しながら、
はい。
いつの間にか死んでいるという。
なるほど。はい。
この間なんか、モーミさんね、いきなり、
はい。
平手打ちされてました。
そうですね。頬を触られるです。
られる？
触られたらアウトだったので、私、そこを平手打ちされて終わりました。
平手打ちって。
ひどいとか思って。
触るレベル超えてるじゃないですか。
あー、びっくりした。
パチン。
というようにですね、とにかくカオスです、このゲーム、
はい、
めちゃくちゃカオス。始まった瞬間今みたいに死ぬこともあるし、
はい、
逆に全然死なないパターンもある。
うん、
その村がいいんだ、その村がね、
うんうんうん、逆にね、
そうですね、
はい、
でこれ解除もできます。
解除、
例えばやたら自分に動物の話振ってくるな、みんな、あ、これ動物の名前言ったらアウトだなって思ったら、動物の名前解除って言ってオープンします。当たっていればその人の一人勝ちです。
おお、すごいですね。
そうなんですよ、
ちょっと面白い。
逆にそれを誘発させるためにあえて関係ないのに動物をやたら聞いたりとかします。
間違えてたらもう脱落なんですね。
ね、面白いでしょ。
そう
です
、
はい、これで、うちではハウスルール適用してるんですけど、
はい、
これ正直残り2人になると結構拮抗するんですね、
はい、
なんでうちでは最後の2人になるとその2人を勝ちにしてワンポイントワンポイント、
あ
で解除に成功すると2ポイントっていう風にして先に3点取った方の勝ちみたいなルールにしてます、
は
い、そういった遊び方もできる、
うん、
はい、
うん、
すでにアマゾンやブースで取り扱ってるみたいですが、
はい、
今アマゾンの方では売り切れ、
はい、
でブースの方はつい先日、
はい、
また入荷しましたんで、
あら、
気になる方はぜひ購入ください、
はい、
いやでもなんかやっぱ動画でバズると強いですね。
それはそうですね。あとこれは本当に動画映えします。
確かに、
テストプレイなんかしてないよもそうだったですよ。
やってるの見てるのめっちゃ面白いですよね。
うん、というタブーコード、これが第5位でした。
はい、
はい、
どんどんいきますよ。
どんどんどんどん、
はい、はい、では続いて
どんどんどん、
こちらトポロメモリー。
トポロメモリー。
トポロメモリーです。
はい。
トポロメモリーはもう
賢い。かわいいですね、なんか、サイズが。
かわいいんやけど、賢いんだ、これが。
賢い。賢い。何ちゅう表現してるんです
か。このゲーム、賢いわ。
だいぶアホですね、この人。
いや、もう私もこのゲーム全然無理なんですけど、でもすごい
なと思
います
。あ、そうなんですか？
はい。
トポロメモリーはですね、
はい、
東京ゲームメーカーズであり、株式会社バンソー取締役である宮崎さんが頒布した図形カルタです。
はい。
図形カルタ。でトポロメモリーというタイトルはトポロジーから来てるんですが、そもそもトポロジーって知ってます？二人。
なんですか？
トポロジーっていうのは平行移動、回転、裏返し、拡大、縮小の範囲で合成できる、変換を施しても保たれる図形的性質を研究する幾何学のことです。全くわかんないでしょ。
今回も全く耳に入って
ない。なんかあのさっきのやつもそうでしたけど。
でも実際にウィキペディアで調べるとそう出てきます。まあ簡単に言えば数学の分野に出てくる得意な形状を表す言葉です。
うん、
多分ね。
得意？
多分ね。
急にふわっとした感じになりましたけど。
適当に言ってますから今。うん、
得意ね、はい、得意、
はい、うん。得意点の得意ですね。
はい。
でじゃあカボリンさんのためにルールを説明しますけど。
はい。
これはですね、タブーコードと同様にめちゃくちゃ簡単です。
はい。
山札から1枚めくります。ベロ。何が書いてます？
どう。
何
ですか？同じっていう字ですね。
漢字のどうですね。
はい。
で、さらにめくります。ダン。
昔？
はい。
漢字の昔ですね。
うん、まあ、こういった形の。
うん。円、星、パーセント。オメガ。
ほら、何か共通点気づきませんか？
共通点？
こちらですね。
うん。
共通点を探して、その2つを早く取るゲームです。じゃあ、そもそも共通点とは何か。
はい。
塊と穴の数です。
はい。塊と穴の数？
では、まずこの昔という漢字と、
はい。
五円という、この2枚のカードありますね。
はい。
これ実はトポロメモリーにおいては一緒なんですね。何かというと、2つの塊、1つの穴、2つの穴。
あー。なるほど。
わかりました。
全然違うものですけど、
こういったものを素早く発見して取っていくカルタです。
かしこ。
ということは、数字の33は？
うん。数字の33
は、2つの塊でしょ？
2つの塊。
じゃあこの郵便局のマークは
2つの塊？
そうです。つまりこれ一緒です。
これ一緒なんですか？
そうです。だから後から取ることもある。
ね、後から取る。あー、そういうことか。
進行中に、あ、これやっぱ一緒だ。
はい。
っていう風に取っていくんですね。
おー。
ね、新鮮でしょ？
新鮮ですね。こういう風に図形を見たことがないので。
新鮮な。
これだ。
すごい。
遊び感。これがこのゲームの最もな楽しい部分です。
おー。
はい、それでは作者の宮崎さんに聞いたプレイのコツっていうのをお伝えしたいんですけれども。
はい。
場にあるカードの情報を頭に叩き込むことですね。要はどんどんとオープンしていきますよね、
はい、
ということはカードが散乱していくわけですよ、
はい、
いつ一緒のが飛び出すかわからない、うん、ということは大事なのはこの形はここにあるというふうに覚えておくことが大事です。
あー、ほー、 SE やってる人強かったですね。
まあ頭の回転力、認識力っていうのは大事ですね、はい、
うん、
で今後の展開ですが、現在はイエローサブマリン各店舗をはじめディアシュピール、エンゲームズ、東急ハンズで購入可能とのことです。さらに5月のゲームマにて混ぜても単独で遊べる拡張版を出す予定。
おー、
おー、
あらあらあらあら、拡張版、これ実際ですね購入してやっぱ3回4回遊ぶと、
うん、
だんだんと分かってきちゃうんですね。
ああ、やっぱそうですよね、覚えちゃいますもんね、
てなると初めて遊ぶ人と差が出がちなんですけれども、うん、今度拡張が出るってなったらこれはまた買わないばいけないこれ、
うん、買わないばいけないこれ
という展開も期待のところメモリーでございます、はい。どうですかカオリンさん。
でも、うん、この漬けとこの漬けが一緒っていうところを見出すって結構大変な作業じゃないですか。
はいはいはい。
これ疲れてくるときついやつですね、これ。何が一緒だったのかよくわからないみたいな。
目がぐるぐる
する。これ取れたときめちゃくちゃ嬉しいですよね、チパミさんね。
めちゃめちゃ嬉しいですね。
うん。あ、本当だって周りから言われたときのあの。
本当ですよ、詳細の嵐。でしょ、うん、
でしょ
でしょ
いやでもそうです
ね。面白い。
本当に。
新しい。
そうですね。
脳が活性化。
はい、といったところで、はい、トポロメモリーでございました。
よかった。
ではここから第3位、
はい、
行きたいところですが、いつもの何でした、いつもの、
あ、いつものもみさんが一人で踊るコーナー。
違います、そんなのないです、はい、しかもこの声じゃ無理です。
この声で踊る。
声で踊る。
昨日今日は
あかん、
渋めてきた。
特別紹介枠のコーナーです。
はい。
パフパフパフパフパフ。5位以内ではないけど、ぜひ紹介したい作品をここで紹介していこうかなと。
今回もね。
うん。
はい、ではまず、一つ目の特別紹介枠はこちらです。
はい。
じゃじゃん。ゴモジン。
あー、これは
ゴモジン。
ゴモジンです。
もしかして。
これはですね、お二人大好きな、何ですか？
四角四角
丸丸丸。
そうです。一年中未来さんから出た、四角四角丸丸丸のリメイク一般流通版ですね。
いつの間にこんな、こんなファンキーなパッケージになってたんですか、
ね、ネオンサインの。
そうなんですよ。これはもうジェリージェリーゲームズから販売されまして。
はい。
まあ、ジャンルとしてはお題当てゲームですね。まあ、ルール実はちょっと四角四角丸丸丸からちょっとだけ変わってます。
あ、そうなんですか。
そうです。
ほうほうほう。
前は熟語とちゃんとしたカタカナ語で表現すると回答権が先に来るんですよ。
はい。
言い換える速さを競っていくよりもちゃんと綺麗な言葉にするっていうのに着眼したゲーム性だったんですよ、
はい、
それが四角四角丸丸丸。ただこちらのゴモジンの方はちょっとだけルール変わりまして、
はい、
書いたらすぐさま番号を取って、でその速さ順で答えます。
ああ、もう
でその時に熟語とカタカナ語で構成されているとポイントが上がる。つまり勝利点側で、まあ、それを吸収してるっていう形でちょっとルールが変わってます。
あ、よりじゃあ簡単には
簡単にはなりました。ただ私は個人的に前の方が良かったんで、ルール的に。でもちろんこれコンポーネントが豪華になってるだけで、
はい、
前のルールでも全然遊べますから。
はい。
っていう意味でも以前のファンもぜひ購入していただきたい、
はい、
もう完全版です。つまり、
あ、しかもまた箱もいい感じですね。
これがまたアートワークは、は
い、ダンサンファブリック。
そうなんですよ。いい仕事しますよね。
もう何ダンサンファブリック目ですか。
何ダンサンファブリックって言ってるんですか。
そうです、そうです。あ
のカウントの名前でもいけるんですね。
買わないゲームさんのナインさんが言ってたんですけど、はい、炭酸ファブリックは単位として使って、
はい、あ、単位として、
はい、
じゃあもう33作目の時めちゃくちゃ言いづらいですよ。
33炭酸ファブリック
早口言葉みたいになってます、
ね、でこの5文字特別紹介枠とさせていただきました。
はい、
はい、5文字続いての特別紹介枠はこちらです。
何ですか。
ドン、八景酔いと猫。
猫。
はい、こちらも以前にホラボで紹介しました。
はい。
八景酔いゲーム。
はい。
米光優秀なゲームデザイナーズが販布したものですね。
はい。
その以前にあった八景酔いゲームの王道進化にして、
はい、
遊び心地もさらに豊かになったスピンオフ作品です。
どういうことでしょう。
まあ、ちょっとだけルールが変わったんですね。
はい。
前あったオールマイティーカードっていうのはなくなりました。
はい。はい、
その代わり猫が入りました。
猫、
ね、猫。
え、猫った
猫った、猫ったにはならない。ノイで言うところのリターン。
おー。
順番が逆回りになるってやつですね。
はいはいはい。
より痛快爽快に遊べるようになったんですね、
うん、
前回は理不尽に急に死んだりとかしましたけど、
はい、
そこら辺のバランスも調整されてます。
お
ー。そういった意味で個人的にはハッケヨイと猫で、これまた完成したなって感じですね。
素晴らしい。
まあ米光さんに聞いたところ、プレイのコツはですね、
はい、
残った残ったを元気よく言ってニャーは可愛く言えとのことでした。
コツ
コツです。
はい、
そうすると勝負で負けたとしても楽しさで勝つ。
言っていることが米光さん、さすがですね。
さすがですね。
そして現在ブースで通信販売していて、さらにはハッケヨイと猫と魔法の王国を現在制作中だそうです。
だんだんこれ枕言葉増えてるんですか。
10年以内には出すって言ってました。
10年以内スパンが長い。
だいぶ長いですね。
はい、らしいですね。
米光さんがボケるのが先か、
はい、
ハッケヨイと猫と魔法の王国が出るのが先か、
はい、もう RPG みたいなね。
そうですね。何章まであるかな。
はい、はい、では続いて、
はい、
最後の特別紹介枠はこちらです。
何でしょう。
でん、老子敬服。
あ、これ特別紹介なんですね。
あら、
そうなんですよ。これはカオリンさんもやったと思います、以前にね。
はい、敬服しましたね、はい。え、でもこれめちゃくちゃ面白いゲームじゃないですか。
そうなんです。これ私1位にしたいぐらいだったんですけれども。
はい。
まあ、こちらも以前にホラボドで紹介させていただいた、ホイゲームズから頒布された同名の頒布品ですね。
はい。
で、その時もかなり人気作だったんですが、うん、それをホビージャパンがクラウドファウンディングを用いて出資を募り、その結果まさかの220万円が集まった。
おぉ、
噛んじゃった220万円が集まったんですよ。
220万円
で、1年以上かけてリメイク作として一般流通品になったのがこのホビジャパン老子敬服なんですね。
あー、通りでなんかもうめちゃめちゃコンポーネントが
すごい。
そうです、これ
すごい
とにかく豪華です、
はい、ね。
見てください、もうこのパーテーションでこのサイズ。
あ、すごい。
チップもコマもいっぱい、
箱もなんか気持ちいいですね。
すごいですね。
超リーズナブルですからね。まあ、ちょっと重めのゲームになっていますんで、まあ、ルールは割愛させていただきますけれども、まあ面白い。
まあ
以前の面白さをさらにですね、ホビジャのデベロップによって、
はい、
より思考性を伴う熱いゲームになったんですね。これもまた完成版と言っていい。
確かに、弟子が舞踏会に行くところとか、
ね、そうなんですよ。以前は一番右側に置いていたカードが寝てしまう、要はオクラに入っちゃうっていうちょっとネガティブなルールだったんですけど、舞踏会に行って舞踏会で勝てばボーナスがもらえると、
うん、
だから右側に置く行為自体にもメリットが生まれたんですね。
私このルール好きなんですよ。
めちゃくちゃいいんですね。でバランスもまたちょっと変わって、
はい、
各キャラクターが生まれたんですね。
あ、
プレイヤーキャラが生まれて、
あ、
それぞれでどのキャラを最初に選ぶかによって戦略が変わってくる。
あ、なんか能力差が出た
って、リプレイ性が上がったんです、はい、これはいいですよ。これは国産ゲームとして海外に引けを取らない、
うん、
至極の出来です、
うん、
これは本当にいいゲームです、
うん、
これ Amazon でも、
はい、
まあ各店舗でも購入できますから、うん、ぜひ購入していただきたい。
ぜひぜひ。
しかも超安いです、これ。
安いんですか。
これだけのゲーム性とこれだけのコンポーネント入って、
はい、おいくら前ですか。
3780円です。
安っ。
やば。
3000円台ですよ、これ。
3000円台はすごいですね。
そうなんですよ。
大丈夫ですか、利益出てます。すごい。
今これ実はテイク4ですけど、
はい、
4000円って言ったら、なんか、微妙になんかリアクション薄いから。
いや、これちょっと私たち
今3780円で言い換えましたけど。
今4000円で一瞬何ができるかがシュッてね、こう来る。
こういう人たちがスーパーで299円見て安っていうの。300円。
おじさん、これが大衆だ。
愚かなり。
愚かなり。
いや、ほんとこれいいですよ。これほんとみんな買うべきよ。みんな買うべき
です。いや、もうぶっちゃけこんな、はい、なんかね、ゲーム性でしかもリプレイ性もめっちゃあって。
アートワークもめっちゃいいでしょ。
ね、あともうこの色もいいですよね。
という特別紹介枠でした。
は
い
は
い、
これはもう、ボドゲ会にぜひ持ってい
く。そうですね。
いく
うん、この3作全部そうですね。5文字、八景と猫、老子敬服。
はい。
5位以内に入れてないだけで、ほんと私もめっちゃくちゃおすすめの。
そうですね。ボドゲ会モテアイテムですね、う
ん、めちゃくちゃおすすめの、今ちょっと普通の声になってきましたけど、
はい、あ、そうだ、戻ってきましたね。
でもこうなってくるともうダメなんですね。
あれ、あ、あ、こう左ずつ
普通の声にならない。だからやっぱこうならない、この声でいかないとダメなんだ。
もう逆にちょっと今戻ってきたって思っちゃいましたもんね。
そうですね、逆にもちょっと、
はい、あ、帰ってきたなみたいな、
うん、というわけで、
はい、
特別紹介枠を超えまして、
はい、
はい、ここから3位を発表かと思いきや、またいつもがあります。
何ですか
?10 位から6位まで。
あ、一気に行ってみるや
つ。10位から6位まで一気に紹介していきますんでね。
はい。
はい、もう一個ずつそんな触れていきませんよ。
はい。ゴミさんにお任せします。
はい、ありがとうございます。ではまず10位はこちら、バン。マドリノカルタ VR。これはギフト10インダストリーから発売されました。VR を使ったカルタです。
うん。
VR ですから、スマホを使って、もうお気づきですね、
はい、
画面を見ると間取りが見えます。
なるほど。
その間取りを他の人に説明します、
うん、
右側に部屋がある、左に窓がある、それを言ってすでに並んである、
はい、
間取りのデザインがしてあるカードを取るんですね。
なんか
ほら面白そう。
引っ越し面白そう見たような。
はい、これが10位でしたね。
はい、
はい、では9位、ペーターと2匹の牧羊犬です。
はい、
これは青猫の巣出張所から頒布されました新作ですけれども、作者は群馬の優渋さんです。渋さん、はい、私実は友人なんですけれども、
はい、
とある筋で有名なんですよ。
え、ですか？
スーパーマーケットでボードゲームを売っている。
え、
それが渋さんです。
なんで？
彼はスーパーマーケットの店長なんですけど、
はい、
その彼がですね、でっかくそのスーパーマーケットの一ブースをですね、ボードゲームブースにして。
若干食券乱用じゃないですか。
でもいいですね。
めちゃくちゃいい人です、うん、
誰は。見てみたいです
よ。でもスーパーの中にその
いや、有名ですよ。
チョコレートかと思ったらボードゲーでしたみたいな。
素晴らしいですね。
そんなボードゲームジャンキーの渋さんがですね、はい、とうとうゲームを出した。はい、青猫の巣から頒布していただいたんですけど、はい、これは二人用のトリックテイキング。
はい。
しかも、トリックテイキングであり、マンカラなんですね。
ほう。
マンカラと取り手が合体。
え？
これは新鮮ですよ。これゲームマーケット会場でですね、実は海外の有名なメディアの方が歩いていたんで、その方とお話しする機会が私あったんですけど、はい、今回一番良かったのはこれだって言ったんですよ。ペーターと2匹の牧羊犬、
はい、
それぐらい
すごい
このゲームはいいです。まあ、ちょっとマンカラも取り手も合わさって非常にいいゲームなんですけど、はい、まあ、ゲーマーズゲームとまでいかなくても、うん、結構癖があるんで、
はい、
そこら辺はやっぱり遊び慣れた人が、
うん、
で遊び慣れた人が遊んだら本当熱いです、
はい、
田辺さんと遊びましたけどめちゃくちゃ盛り上がりました。はい、では続いて第8位になります。第8位はこちら、ドロッセルマイヤーさんの法廷気分&謎謎気分でございます。
可愛いの出てきましたよ。
はい、これ2つ一緒になってます。
はい、
なぜならこれ1個買うと
おまけ。
そうなんです、おまけでついてくるのはこの謎謎気分ですね、はい、
おまけで。
この謎謎気分、実はですね、去年の野沢国さんのベストワンゲームなんですよ。
わかる。
あ、わかりますか、ちこにさん。
はい、これもうめちゃめちゃ遊んでます。
これめちゃくちゃ簡単な謎謎生成ゲームなんですね。
やりましょう、はい、それ
例えば、
はい、
世界で一番ぐるぐるなんだ
あ、じゃあ、酔っ払った時の目。
こんな感じです。で、答えないでしょ？
ない。
保留みたいな感じで、次の人にも回答権を移すわけですよ。で、一番いい答えに対して正解って言われ
る。なるほど。
そしたらその人が今度また出題する。
はい。
これはもう冊子です。
へ
ぇ、左側、冊子の前半に上の句、
はい、
後半に下の句が書いてあるんですね。はい、なので、それをランダムでめくって、四角い部屋で、臭いものなんだ、みたいな。こういう感じで、いくらでも生成できます。はい、いいゲームですよ。で、これと、もちろん、本体もあります。
はい。
法廷気分。
あ、これも面白いですね。面白い人たち一緒にやったら面白い、
うん。これはもう裁判をみんなで演じ切るゲームですね。
は
い、誰か一人が、私は小さい頃にうんちを食べたことがある、みたいなことを言います。
はい。
それを裁判長に対して、他のプレイヤーが、彼は日頃からそういった行為をしているのを他の人に目撃されていますとか。
まあ、弁護人と警察官に分かれているんですね。
は
い。いやいや、彼はそういった嘘をつく癖があると、そういうふうに私の方は聞いております、みたいなことを裁判長に言って、
はいはい、
で、裁判長側が嘘か本とかを当てるというものです。
はい、
このゲームの面白いところは弁護側と検察側が嘘だろうが本当だろうがどっちでもいいんですよ。裁判長が嘘っていうか裁判長が本当っていうかによってその2つの組には得点が入るんですね、
うん、
だからお題を出している被告人が本当のこと言おうが嘘のこと言おうがどうでもいいんですよ、
うん、
4者4様っていうところが面白いですね、
は
い、
おー面白そう
というのがドロッセルマイヤーさんの法廷気分、そして謎謎気分でした、うん、
はい、
はい、では続いて7位です。
はい、どうぞ。
旗色。
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 旗色。これはイオピーゲームズさんから出た新作ですけれども、
はい、
ちょっと開けてみましょう。
はい、
ほら。
何ですか？
見てください、このカード。かわいい。
かわいい。まあ、かわいい。かわいい。
そうです。こっ木をマイボードに並べていって、
はい、
セットコレクションしていく。
旗色ってそういう意味ですね。
あ、旗の色ってことなんですね。
そうです。
なんかしかもあのコンポーネントの中にリボンとか入って
る。もう
か
わい
いですか。
これいいですよ。女子受けも見た目はすごくいい。
これはかわいい。
ただかなりのガチゲーです。
これは見た目に騙されるやつですか？
若干ルールが煩雑ではあるんですけど、
はい、
いやこれ面白いです。
いやでも面白そう。
旗を作っていく。その旗を描くための色を集めて早いもん勝ちで、
うん、
まあこの出来上がった時のこの嬉しさね、勝とうが負けようがわあこんだけ旗が揃ったっていう嬉しさは、
うん、
やっぱりアナログゲームならでは勝ち負けじゃないところの楽しさが非常に強くある、この旗色、うん、これ個人的にはまあちょっと失礼かもしれないですけど、もうちょっとだけルールを整理してもらって完全場出たらもう一回買っちゃいますね。
お
ー、か
わいい。いいゲームですこれ、
はい、
では続いて第6位、ダン、マメイ。
マメイ、マメイ。
何ですかそれ。
え、あ、マメイやった時にこういう言葉が流行るんですね。
悩んでよ。
マメイ、
マメイ。かなりマメイなんですか。
そうなの？
そうです。
マメイはですね、ホイゲームさんから、
はい、
それこそさっきの
ロウシケ
福、ロウシケ福のホイゲームさんですよ。いやー、ほんと矢沢さんっていい仕事するんですよ。ほんで、このアートワーク、見てください。
あ、かわいいし、あの、かわいいし。
はい、誰でしょう。はい、アートワーク、誰が描いたでしょう。
井上治さんです。
はい、井上治先生でございます。
はい。またこの色がいいですね。治先生のカラーは素敵だ。
これはですね、 非常にシンプルにしたウィンストンドラフトゲーです、
はい、ウィンストンドラフト、
ウィンストンドラフトっていうと、はい、シーオブクラウドなんかでもありました、カードを取っていらなかったら場に戻す、
うん、
次のカードを取ってそっちが欲しかったら取ってもいいけど、すでに見たカードの上には山札から新たなカードが乗って次のプレイヤーは2枚取れちゃうっていう風に、自分が欲しいカードを取ろうとすればするほど、はい、他のプレイヤーが得しちゃう、チャンスが来ちゃうっていう、うん、そういったドラフトの方式なんですね、はい、それで取っていくセットコレクションで、もうほとんどそこに集約されてますこのゲームのルールは、
うん、
でこのバランス感がやっぱ矢沢先生さすがホイゲームさんすごいなって思いました、
うん、
このカードそれぞれにですね、はい、1から5までの数字カードがあるんですけど、うん、
はい、
1に向かって5に向かって少なくなってるんですよ、はい、でこれによってセットコレクションするときに偏りが出るんですね、
うん、
ただ1、5には付随してるんですよ勝利点が、
うん、
別で、だからたくさん1と5を使いたいけどそれを狙うとセットコレクションがしづらくなっているっていうところのバランス感、うん、これはやばいです。以前にも紹介しましたハピエストタウン、
はい、
あれはまた別のサークルさんですけど、はい、あれと似たそのさっくり遊べるけど、うん、ボードゲームしたなっていうのが十分に味わえる、
わかりみ、わかりみ。
なんで2回言ったんですか。しかも綺麗なクオリティで2回言いました。
おめでとう、無理だ
今の。
いや、もみさんがコメントを求められてるのは分かったんですけれども、あの、言葉がちゃんと出てこなかったです。
なんで2回わかりみって。
すごい。
だから綺麗にわかりみって言おうと思って。
歌かすで笑っちゃった。
ありがとうございます。でもこれそうですよね、なんか、あの、エリアマジョリティって言うんですか？
言いません。エリア、これエリアマジョリティ。ホイさんに怒られちゃうでしょ
うよ。あ、じゃあなんて言うんですか？
だからセットコレクションだっつってんの
よ。はい。
あー、わかりました。チュパミさんの言いたいことわかりましたよ。
わかっていただけましたか？
ワーカープレイスメント的な部分があるってことでしょ？自分が持っているコマを早く置かないと、そこの得点取られちゃうっていうところ
ですね。そうそうそうそう。早い者勝ちってことですね。その辺とかも戦略性があるし、でもちょうどいいんだこれが。
ちょうどいいんですよ、これが。
ちょうどいいんだ、豆。
めちゃくちゃいいゲームです。
そうですね。ちょっと豆豆言ってたら、もみさんちょっとめっちゃ豆ですね、顔。
どういうことですか？
もみさんって豆に
豆ですね。
いや、ただの悪口でしょ、それ。
悪口じゃないです。悪口じゃないですよ。
急にぶっ込んでるの。
豆
というのが第6位、豆でした。
はい。
はい、これどんどんいきますよ。私の喉がもうそろそろ限界に近いです。
あ、そんな感じがします。
そうです。
もう言葉、喉にリソースさすぎすぎ
て。めちゃくちゃドリンク飲んでます。
喉にリソースがおかしくなって
る。こんなに飲むことないですもんね。
そうですね。
は
い、やばいです。ではここから、とうとう第3位入っていきますよ。二人ともテンション上げてください。
よ
そうです。
よいですか。
いいですか。
はい。
はい、では、第3位、ドゥルルルルルルルル
ルル。
人狼。
お、お、ん？
聞きました今の、ファサファサ。パサパサパサ。
パサパサパサ。
人狼です。
あれ、こちら、福袋の、もしかして。
あれ、人狼ってまさか、あの、狼陣営と村人陣営でディスカッションして遊ぶ、はい、あの人狼、いえ違います。この人狼、
はい、
よく見てください、字を。
はい、
人をいたわると書いてるでしょ、
はい。優しい世界の。
そうなんです。真面目陣営と不真面目陣営に分かれて戦う、正体陰徳系スゴロクゲームです。
はい。
スゴロク？
そう。で、制作したのはなんと、高見さん含まれるサークル鬼山さんなんですね。
わ
ー。
ミープルボタンのあの高見さんが入ってる、はい。ということは、相当ウェイ系なゲームだと、そう思うでしょ、かおりさん。
思います。
その通りです。
間違ってなかった。
いや、確かに。
超ウェイです。
うん、ウェイの要素。
で、超カオスです。
入っては。
超カオス。
超カオス。
人をいたわるっていうのなんか結構優しめなのかと思ったんですけども。
ですが、なんとこのゲーム、クラウド会計ソフト、フリーの第1回、はい、ボードゲームハンズオンでですね、
はい、
優秀賞に輝いてるんですよ。
まあ。
つまり、第三者組織のお墨付き。
わぁ。
そしてこうやって第3位にしてる以上、当然もみさんもお墨付きです。
はい、うん、確かにもみさんこれめっちゃ遊んでますよね。
はい。断ることにね。
はい。
まあ、想像以上によくできてます。
はい。
狼と村人で戦う人狼とは全く違う味わいのある、未来感じる作品なんですね。
はい。
まあ、ルールを簡単に説明しますと、
はい。
とあるプロジェクトに配属された各プレイヤーが力を出し合って、プロジェクト成功へと導くのが表向けの目的です。
うん。
で、プレイヤーには最初ランダムで役職カードが配られるんですが、それが結構ぶっ飛んでるというか妙にリアル。
うん。
まず、プロジェクトを成功させたい、平社員。 で能力は高いけど過労死しちゃう社長、
うん、
本当はプロジェクトの成功なんてどうでもいいと思っている派遣社員、
うん、
いい男とことぶき退社することしか考えていない秘書、
うん、
そして働いてるふりしながらさりげに休むことに必死なプーさんです。
やばいやばいな。
そう、会社の
社長を過労死させる
一員となってプロジェクトを完遂させるけど、はい、それぞれの役職はこういったふざけたやからなんですね、はい、
うん、
ね、もうこの時点で面白そうでしょ、
はい、
でこの人たちでディスカッションして戦うのかというとそうでもないんですね、
うん、
これがまさかのスゴロクです、
うんうんうん、
プロジェクトというのは今こうやってテーブルの上に1枚ずつ置かれた複数の色付きカードで表現されていて、
はい、
そして各プレイヤーの手札にはですねその色と対応したカードがすでに配られているんですね、はい、でスゴロク上を進む駒っていうのは全員で共有している一つだけ、そうこの色に合わせてみんなで同じ色の手札を出していくんです。つまり皆さんがいるこのマスの次が赤であれば、うん、はい、プロジェクトに参加するメンバーは赤色を出してくれよなと、
うん、はい、
これを裏向きで出してシャッフルしてそしてオープンする、うん、
はい、
っていうところなんですが、ちょっとこれ何か似てませんか。
アワロン、
その通りです。
レジスタンスアワロンだ、これ
レジスタンスにちょっと似ています。
似てますね。
で最後のカードまで駒を進めたらプロジェクトが成功なんですが、さっき言ったように実はプロジェクトを成功させたくない人、
うん、
いやそんなことより恋愛のことしか考えてない人がいるので、
うん、
ここで互いの目的のズレっていうのは密かに影響し合ってえらいことになっていくんですね、うん、あわやプロジェクト大炎上、はい、
違う、これね、陣営に分かれて、ね、戦うんですけど、
はい、
フレーバーがフレーバーだけに和やかに話せるんですよ、
はい、
ちょっとそろそろ恋愛したいかもとか休み取っていいですかとか、
そうなんです
よ、独特の雰囲気になって面白いんですよね。
私は全く恋愛なんか興味ありませんって言いながら恋愛カード出してきたりするんですね、
はい、
うん、そリアルなそのしたたかさの見え隠れが楽しいんだな、はい、
そうですね、
うん、そして出てるカードの枚数とかタイミングによって徐々に誰がどの役職かっていうのは見えてくるんですね、
うん
うん、
さりげによくできてます。そしてまだ言ってませんでしたけどイベントカードっていうのがありまして、
うん、
到着したこのスゴロクのマス、これめくられますペロ、
はい、
はい、読んでみてください。
我が社にロボット導入、次の会議中全員ロボットのように会話せよ。会話せよ、
ここら辺が高み武将感じるでしょ
急に
そうなんですよ。
それでは会議を始める
そういったイベントカードがたくさん用意されているんで、はい、単純な探り合い以外でもパーティー感として楽しめる、はい、
うん、
いいゲームじゃないですか、はい、ではプレイのコツなんですけれども、
はい、
真面目陣営の場合は有給を取るタイミングが重要ですが、不真面目陣営もそこは大事、
うん、
有給をこっそり出すか堂々と真面目陣営であるかのように休みたいと相談するかです、
うん、
そして恋愛カードはギリギリまで確保しましょう。全ての陣営は自分の勝ち筋が危うくなっても秘書との恋愛という逆転チャンスがあります。ただし3人以上が恋愛カードをいっぺんに出してしまうと三角関係になって意味がなくなってしまうため、あえて先手を取ることも大事ですね、
うん、
というところが高見さんに聞いたプレイのコツでした。
はい、
そして今後の展開ですけれども、今回はチャック袋とイラスト屋で構成した、そうさっきふさふさ言ったね、
はい、
はい、これチャック袋です。
ふさふさね、
はい
はい、
そしてイラスト屋で構成した簡易版でしたが、
はい、
ゲムマ春では販布予定の新装版がさらにグレードアップ。
あ、
イラストはスノーマンションやワンナイトマンションでおなじみのギャンプクさんなんですね。
わ
あ。わ、こら期待できます
ね。いや、そんなもうね、ダッシュですよ。
うん。
そしてプレイ人数は8人まで可能となり、新役職が入ることで新たな勝ち筋も用意されました。ご期待ください。これは鬼ヤンマとしても相当気合入っています。
いや
ー。いやー。
面白そう。
いや、実はめちゃくちゃ面白いです。
顔。
これは。
面白いですよね。遊び心満点。
これが第3位の人狼、はい、人をいたわる。
いやー、
これは
売れるでしょう。
では、続いて、
はい、
第2位です。
お、
第2位は、
ジャンブルオーダー、イエーイ。
ジャンブルオーダーってすごいパッケージ。
ジャンブルオーダーはですね、スイーツスタックや妖怪セプテッド、暗黒議会などなど数多の創作ゲームを生み出してこられた操られ人形さんの2年ぶりの待望の新作です。
はい、
ジャンルはデッキビルディングですね。デッキビルディングといえばよくあるゲームシステムだと、山札から何枚か引いて、
うん、
手札として持ってその手札から順次カードを出していくパターンが多いですが、
はい、
このジャンブルオーダーはなんと手札を持たないデッキビルディング、珍しいでしょ。手札はない、ただ山札を育てていくんですよ。
お、はい、
だから山札の一番上からもうすぐさま場に置いていきます。 で、ルールなんですけれども、プレイヤーの目的は国の領主となって自分を強化し、戦争に勝利することで領地を得て国を発展させていくことです。
うん、
プレイ時間はなんと90分という重めなゲームですが、プレイヤーがやることは実は意外とシンプルで、
うん、
手番が時計回りできたら自身の山札デッキの一番上から1枚引いて自分の場に置くだけ、
うん、
これを計4枚になるまでひたすら時計回りで手番をやります、
うん、
その後戦争フェーズに突入するんですが、この時出している4枚のカードの合計戦闘力を見て高いプレイヤーの勝ちになるんですね。
お
ー、でもこれ山札の上から引くゲームですから、
うん、
正直戦闘力なんか運やんけと、
うんうん、そうですね、
どうなるかわからんやんけと思うでしょ、
はいはい、思いますね。
ハンドリング無理やんと、
はい、やんって
ご安心ください、
はい、
ここで生きてくるのが撤退と先読み、そして連番ボーナスと三色ボーナスという要素なんですね、
うんうん、
まあ、細かい説明は省きますけど、あえて戦闘に参加しないという撤退によってカード市場から新しいカードを早く購入できたり、はたまた先読みという山札の中を覗く能力でうまくコントロールしたりします、
うん、
で自分の場に出した4枚の戦闘力がもし連番になってた場合や三色以上になっていた場合に発生するボーナスがついているカードはこのゲームにはたくさん登場するんですが、もうお分かりですね、
うん、
このゲームちょっとしたパズル的感覚があるんです。
あ
ー、カードの能力や手番での選択によってただの運ゲーである山札ドローを都合のいいようにハンドリングしていく、これが楽しい。まあ他にも多岐にわたるカード能力とかゲームの進行による緩急の変化など、うん、いろんな要素が絶妙に絡んできて、もうさすがの操られ人形換算なんです、うん、めちゃくちゃよくできてます、
うんうんうん、
まあ私正直ドミニオンのような純粋なデッキ構築とか TCG のようなテキストバリバリのゲーム、
はい、
でまあジャンブローダもまあ言ってテキストはバリバリです、
うんうんうんうん、
ですが、はい、私このゲームは大好きですね、
うん、
いや他のテキストバリのゲームとは全然違います。新しい感覚でワクワクできますし、
うん、
うまく場が整った時のこの快感、
うん、
半端ないです。
ジョワージ
ョワ
ー、まあ、私と同じようにこういったジャンルに触笑気味の方にこそ遊んでもらいたい。しかもカードの種類半端ないです。これ箱でかいでしょ、
確かにですね、これこの中全部はカードってことですよね。
152枚、はい、
ああああ
すごいですよ、ね、アートワークもすごいですけど、はい、この絵描いたのも
井上治虫さんと
長谷川
徹さん、
わー
わー
夫婦で描いてくださっています。素晴らしい、もう大好きですね。
そうですね、
でもこういったいろんなセットが入ってるんで遊ぶたびに違った攻防戦、
うん、
リプレイ性たまらんです。
は
い、ではプレイのコツなんですけれども、はい、一般的なデッキ構築とは違って同じカードを集めてもデッキは強化されにくい構造になっています、
うん、
カードの種族で集めたり戦闘力のバランスや色配分を見てデッキを作るとラミーっぽく強いデッキが組めますので、うん、お試しください、
はい、
ポイントはバランスです、
はい、
で何度も繰り返し遊べるようにデザインした2年ぶりの新作ですのでじっくり遊んでもらえれば嬉しいです。デッキをどう組んで良いのかわからないという方はマニュアルの最後の方に構築済みデッキによるショートルールがありますので騙されたと思って試していただければすんなり勘どころがつかめますとのことでした。
おー、親切ですね。
親切です。
うん、
そして今後の展開ですけれども、
はい、
とりあえずゲムマ大阪では秋同様の限定プロモをつけて販売予定。
やばい。
あとはイエローサブマリンさんやボドゲーマさんなどでも現在販売しております。
あー、販売中なんですね。
さらに、
はい、
拡張の要望もちらほらいただいているらしく密かに検討中だそうです。イエーイ
イエーイ
イエーイ
ガラガラですけれども、
イエーイ
急に行けなきゃみたいな。
というこの大好きな
泣けば進むにつれて大見さんももう限界が近づいてきてます。
そうなんですよ、
はい、
やばくない、
やばい
です。これちょっとあれじゃない、オカマじゃない、これオカマになってきてるね。でもこのジャンブローダーね、めちゃくちゃやりたいでしょ。
やりたいです。
やりたいですね。
これ本当ドミニオン苦手な私がこんな押してるんですよ。
正直めっちゃやりたいです私今。
これすげえいいです。
やりたい。
普通の声の時一緒にやりましょう。
はい。
でもなんかやりたい気持ちを抑えきれない。
抑えきれないですね。
はい、といったところが、ジャンブローダーでございました。
はい。
はい、
もうこんだけプッシュしちゃったから、
はい、
第一どうなるねんと、
どうなってやれば我々
どうなるねん、
ってます、
声もどうなんねん、
どうなんねんと、最後
二人の不安が顔に出てます、
はい、聞こえなくなるんじゃないか
って。そうです
。まあちょっと第一の前にお茶汲んできますね。 というわけでここからはなんと第1位の発表となりますよ。
あれ、モブさん帰ってきてますやん。
はい。
ちょっとあれどうしたんですか。
フィニッシュ校は A です。
即に喉にね。
そうです。もう本当フィニッシュ校は A。ごく
ごくと
飲んでやった。
怖っ。飲んでやったよ。
というわけでここからは第1位の発表となっていきます。
はい。
はい、第1位。はい、ドラムロールやってください。ドラムロール。飛行船都市。
飛行船都市。
イエーイ。はい、こちら飛行船都市はですね、サークルアナログランチボックスさんが送る初のオモゲータイトルなんですね。ジャンルは拡大再生産&マジョリティゲーム。見た目はフラットなアートワークで可愛いらしいですけど、インスト込みでだいたい3時間というゴリゴリのオモゲーです。お二人の前にはすでに、コンポーネント展開させていただきましたけれども、
はい、わ、可愛い。
これね、めっちゃ可愛いでしょ。てかもうすごい量でしょ。これでもまだ一部ですよ。まだ
一部なの？
まだまだですけれども、はい、これがですね、なんと昨年のエッセン2018でもですね、
はい、
ヤポンブランドとして出展したんですよ。だからこれ、喫水のゲームマシン作ではないんですが、なんとそのエッセンではですね、初日の相当早いタイミングで完売。海外の人がうわー押し寄せて。
プリッツ、プリッツ。
で、ちなみにこちら、ゲームマ価格がなんと6500円。そして一般販売が7560円。わかるかい？はい、これを踏まえてもう一回ローシケ含めてみましょう。はい、3780円。
安い！
で、そらそうでしょ。
安い。
買うのを諦めたんですよ。
ね、お値段でですか。
そうです。
はい。
さすがにゲームマ当日に6500円を出すっていうのが、まあ渋っちゃって、
はい。
で、これ今目の前にあるのは、これ友人から借りてきました。
あ、そうなんですか。
はい、企画ウールの熱帯魚さんに借りてきたんですけど。
なんという珍しい。いや、
わざわざ借りてくるなんて珍しいじゃないですか。
ね。うん、で、まあ6500円、一般販売7500円。
はい。
ね。もうめちゃくちゃいいこのゲーム。買っとけばよかった。もう全然6500円。でも買っとけばよかったっていうぐらい、いざ遊ばせてもらったらもう本当に国産ゲームとは思えないほどの重厚感、
うん、
絶妙なゲームバランス、とにかく良くて、野沢国さんのダイモンさんがね、これ以前に遊ばれたんですけど、
はい、
その時にこれ黒ポーン取ってもおかしくないと、
うん、
黒ポーンって要はエキスパート大賞ですよ、
うん、
世界でも著名なドイツ年間ゲーム大賞の、
このゲームが
そう黒ポーン取ってもおかしくないとまで言ってた。それを私これ遊んだ上で言わせてもらいますけど、はい、言い過ぎです。
あれ、
そこまでではないですよ。あの二人ちょっとラリってる。そういうこと言うから、
はい、
黒ポーンと思って遊んだ人が、
はい、
ちょっと変なハードル上がっちゃうわけですよ。それはだから一回フラットに見ていただいて、
はいはい、
ただそれに引けを取らない面白さは確かにある。
は
い、まあ、ちょっとルールの説明させていただきますけれども、
はいはい、
プレイヤーはですね、飛行船技師として空に浮かぶ都市の発展に貢献し、大きな名誉を得ることが目的となります。で、空に浮かぶ16の都市はですね、それぞれがタイルに、はい、なっていまして、そのタイルの上をジコマがですね、移動することで、そこのアクションができるわけなんですね。
うん、
そうやって各所で資材を集めて飛行船作りに励みます。
はい、
で、完成した飛行船は寄贈して都市の発展に貢献するか、売却して資金を得るか選択できます、
うん。
で、効率的に飛行船を作るには、飛行船の寄贈を通して工房を改造したり、
うん、
人材を新たに雇用したり、時には同業者に便乗して資材をこっそり獲得することも重要なんですね。
うん、
またそれ以外にも様々な要素が用意されており、一筋縄ではいかない多様な勝ち筋を見抜いて効率よく勝利点をゲットしていくのが大事となります。っていう、まあ、かなり端折りましたけど、
はい、
これ実際ルールのインスト、まあ、どんだけ急いでも30分くらいかかりますけど、
うん、
まあ、それぐらいの要素が絡み合ってるんですが、
はい、
大枠で私の意見で言わせてもらうと、
はい、
イスタンブールラビリンスですね。イスタンブール、そしてラビリンス、はい、それぞれゲームあります、
はいはい。
それをうまく掛け合わせたようなメカニクスなんですけど、今お二人の目の前にあるこの16枚のタイル、うん、この上をですね、ジコマが移動するんですが、
はい、
自分の仲間であるジコマに当たるとジャンプしてまた行けるんですよ。っていううまくジコマを利用する。さらに言えば他のプレイヤーがいるところでやることによってまた相手と自分とのインタラクションがあるんですね。で、歯車っていうリソースがあるんですけど、
はい、
そのリソースを使うことでなんとディディディディディディディディ
ラビリンスだ。
ラビリンスしちゃうんですね。このアクションタイルが移動して、
おー面白い、
飛び出たところが逆のところからまた差し込まれる、はい、ね、面白そうでしょ、そういったパズル感覚で自身のアクションをうまく実行していく、そして拡大再生産ゲーとしてのバランス、
はい、
これもまた至極の出来栄えなんですよ。どうやってこんなゲーム仕上げたんっていうぐらいにバランスがいいです、言うなれば各要素が絶妙にこう絡み合ってて、互いをこう支え合っているゲームデザイン、さらに言うとね、おこぼれとか各成長要素、ラウンドごとにもらえるボーナスなどなど、基本全体的にポジティブなゲームデザインされているんで、こう締め苦しいとか、うわーいまいち思い浮かばなくて全然いいアクションできないではなく、ラウンドが進むたびに、あ、こんなん手に入るやん、あ、これ使えるやんみたいなのが増えていくんですよ、それがまた嬉しい、でゲームエンドに入る得点、まあ、ゲームが終了したタイミングで入る得点というのが結構大きいんですね、だからその攻防が激しく動くため、最後まで誰が勝つかわからない、これはモチベーションにつながってます、で勝ち筋が豊富なので意外な方法で一発逆転するみたいな、これはね、まあ、遊んでいただきたいお二人にも、はい、じゃあ作者のプレイのコツ、他プレイヤーの動きに合わせて効率的にアクションをすることですね。できるだけ歯車を使わずに移動したり、便乗ボーナスを獲得できるといいです、でゲーム終了時に残った資材は勝利点にならないので、必要にないアクションを減らすことで勝利へ近づきます。大事なのは効率ですね、まあ、イスタンブールでもそうでしたよね、うまくデシコマを使うっていう、このゲームにおいてもそうです。
お
ー、でそれがさらにいろんな要素、勝ち筋があるので、効率を見抜いた瞬間のうわおもろみたいな、脳汁ドベーですよ、
ドベード
ベブシューバー、喉ガラガラーです
よそれ今、
あー、なるほど。
そして今後の展開
だからか
ですが、気になる今後の展開はですね、現在コロコロ堂、ジェリーカフェ、ボドゲーマ、札幌のフレンズさんにて絶賛委託販売中ですが、そちらも今後続けていく、とのことなので、気になる方はそちらに、そしてコロコロ堂なんかいいですよ、インストも完璧にこなしてくれて、そして帰る、
あー、ドバード
バー、コロコロ堂ドバー、2回もドバ
ー、ドバー
ね、熱いでしょ、
ちょっともみポーンつけときましょう。
もみポーンはじゃあこのボックスワードに書いておきましょうね。もみポーン。ダメです、これ。企画ウルさんのなんで。怒られます。
借り物でした。
つけときましたよって。
ただちょっと気になるのは、
はい、
ダウンタイム、かかります。相当にかかります。
はい、
かなりその、できることが多岐にわたるので、まあダウンタイムはかかるんですけど、それを踏まえた上で遊んでいただきたい。だから、4時間ぐらいかけて、じっくり遊ぼうねっていう気持ちでやってほしいですね。やりたいでしょ。
なりたいです。
はい、といったところで、
はい、
たくさんの頒布品紹介しました、
はい。
はい、まとめでございますけれども、10位からまとめの発表は、ここは、かおりんさんに言ってもらいましょう。
いい声で言ってください。
はい、10位、マドリノカルタ VR。9位、ペーターと2匹の牧羊犬。8位、ドロッセルマイヤーさんの法廷気分&なぞなぞ気分。7位、旗色。6位、マメイ。5位、タブーコード。4位、トポロメモリー。3位、人狼。2位、ジャンブルオーダー。1位、飛行船都市。
でございました。はい、いやー、持ちましたね、喉ね。途中もうぐんぐんいって、ぐんぐんいってました。
山道、山道。ね、
だんだん進化して、最後天竜になりましたよね。
今もう膀胱がパンパンです。
あんなに、正直、500は飲んでますよね。
そうですね。
そうですね。
めったに飲まないんじゃないですか、あの、やってる時ってお水とか。
そうですね、喉強い方だと思いましょう。皆さんもね、あの、ボードゲーム、たくさん遊んで、そして喉には気をつけてね。
はい、そうですね。
はい。
呼吸乾燥しますからね。
そうなんですよ。ついつい暖房の中一日中ボードゲームしちゃうとこうなっちゃいますから、でもボードゲームが悪いね、
ボードゲームが悪い、
これだけ夢中にさせるボードゲームが悪い、
あ、それや、感想にも気づかない、
そうなんだ、もうこれらも全部良かった、もう
面白い、
三者三様、もう十者十様、
はい、
はい、もう素晴らしい、そして特別紹介枠も良かったんで、
はい、
ぜひまだ遊んでない方は遊んでいただきたいですし、次のゲームマーケット以降でも購入の機会あれば、旧作とはいえホラボドでこんだけ熱くもみさんが喉壊してまでね、言いましたから、手に取ってほしいな
と思います。クロポン、クロポン。
はい、じゃあもう告知言って終わろう。
はい、
もう無理
もう無理、
もう無理です。
そんな弱気な発言初めて聞きました。
もうモブさん無理です。編集が怖い。はい、では告知になりますけど、
はい、
はい、これはチパミさん、久々にチパミさん言ってください。
はい、ホラボドは小さなブログでやっております。ひらがなでほらとかどこで検索してください。 iTunes から聞くことができます。自動的に更新されるレベルです。 Twitter アカウントはまず HOMARAD を利用。ホラボドご意見ご感想ハッシュタグホラボドを使うブログのやつ Twitter のメッセージをご利用ください。
なんて言ってんの、はい、全然わかんなかった。急いでくれたの。
あ、そうです、
巻いてくださったんですね、
はい、
ありがとうございます、はいはい、まあ、長いことかけてやっと発表でしま
う、はい、そうです
ね。
今日ダメですね。
今日ダメだもん。お開きお開き、はい、ここまで聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあもうあれ言って終わろう。あれ、
え、
もうやってやって、
あれ、あ、じゃあやりますか。じゃあね、はい、じゃあせーの、
チャオチャオ。
うわー。